かせていただきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
8月の聖なる主の日第1です。早いもので8月に入りました。またですね、命の危険を感じるほどの暑さが戻ってきたりするというふうに言われますが、私たちですね、本当に霊肉魂ともに支えられて、人ともにその豊かな環境を育んでいけるように、過ごす備えをしていきたいと願います。そのために大事なことはですね、何よりも命の言葉、この御言葉をいただくことですね。先週はですね、キャラバンチームのね、新学生の、吉田新学生を通して、信仰の試練というね、ことを私は問われました。皆さんどうだったでしょうか。試練と信仰試練は違うということをね、今一度、受け取っていきたいんですけども、試練は単にですね、人生の中での苦しみとか悲しみとか辛さ、そしてそれが私たちをね、本当にまあ大人へと成長さすっていうこともあるでしょう。しかし信仰の試練とは、ね、その苦しみとか困難を通して本当の祈りが生まれ、私たちが神様にまっすぐに向くということですね。これが信仰の試練です。神様との関係性の中でその苦しみというものを私は捉える必要があるんですね。皆さんどうだでしょうかね。そういう意味では1週間神様との関係はそういうことを意識して歩むことができて、神様との関係は少しはね、ちょっと近づいたかなって思うでしょうかね。そういう中にあって、まあそういうことをね、もう私は大丈夫ということを自負していたようなパリサイ人、そういう人が今日出てきます。まあイエス様が言われた、ね、まあこの祈りということを教えるために言われた一つの、まあ実話でしょう。ね、登場するものはパリサイ人と主税人です、ね、つまり私たちが信仰の試練を受けたときにそのままで終わるんではなくて、それを祈りに変えていきますよね。そして御言葉をいただきますよね。信仰者、つまり私たちが本当に神様から作られた本来のあり方として成熟していくために3つのいわゆる基本というのがありますね。それが祈りと御言葉と交わりなんですよ。皆さんね、もうそれはもう十分聞いてるとね、言う顔されてますが、そうですね。でもその祈りというもの自体が健全なのかどうかということが大切ですよね。でその上で今日は祈りということをですね、非常に神様イエス様分かりやすく教えてくださっているところです。まず9節を読み出しましょうか。9節では皆さんに3、はい、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。はい、やっぱりすごいですね。イエス様の、他の人を見下している者たち、まあそういう人がいたということですね。で、ここで皆さんちょっと見ていただきたいのは、まあ日本語の皆さんの訳ですけれども、自分を義人だと自認しというこの自認の認という字、皆さんですね、ちょっと違うなと思いませんでしたか。普通自認っては自分を認めると書くんですよね。でもこれ自分を任命するって書いてあるんですよ。ね、もともとの言葉の意味に近づけていくためにこういう字が当てられてるんですね。つまりですね、自分で自認、自分を認めているというよりもさらにですね、自分をそこに置くという、これ意思が加わってるわけですよ、ね、でこれ元々の意味合いは自分を信頼してというですね、自分は大丈夫だっていうね、そういう意味合いがあります。だから自分は大丈夫だから自分がその任につくのは当然だというニュアンスがあるんですよ。まあ他の訳では自分は正しい人間だとうぬぼれてというふうに訳されてますね。つまりですね、これはどこまで行っても私たちの中には罪の性質がこびりついているということです。罪とは誠の神から離れ、自分を中心に 自分を神とするように生きる方のことを聖書は罪と言ってますね。これが罪です。原罪と言いますね。でそれがあるゆえに嘘ついたりごまかしたり自分を何とか正当化しようとする画策に走るんですよね。まさにそうです。自分を義人正しい完全だと自分をそこに任ずる、ね、そして他の人々を見下す者たちにイエスはこのような例えを話された。つまり自分を人生の土台としている人のことですね。皆さんどうですか。つまり自分を信頼するってことです。宮本さん、スポーツの世界に身を置いた人はね、経験あると思います。よく言われませんでした。私も言われましたね。この顧問から何か試合の時に自分を信じろとかですね、言いません皆さん。あかんやんこれとか思いません。自分を信じろ、自分を信頼せね。でも皆さんそこでね、ここすごく丁寧に区別する人があるんですけども、それはですね、本当にあなた自身を信頼するっていうのだったらちょっと違うんですよね。でもその自分を信じろというのは、今までやってきた努力を思い出せとかね、そういう意味があるならば、それはまあギリセーフでしょうね。ね、だって努力する人があるじゃないですか、私たちはね。だから私は極端に陥りやすいんですよね。わかるでしょうか。ね、まあ一つ例を挙げたら、明日試験です。祈ります。で終わる。試験勉強しないということですね。試験勉強しなあかんでしょって皆さん思うでしょ。誰もが皆さん全員ね。だからそういう意味で努力は必要です。でもその試験を受けることができる健康とかね、何が起こるか分からない、そういうことを全部神様は公言してくださる。そして、ね、その努力において神様はひょっとしたら出たところ全部が出るっていうこともあるわけですよね。あれ、ああごめんなさい、やったとこしか出ない、そうそう、それが言いたかったんです。そうだね、ありがとうございます。やったとこ、つまりまあ山張ってしまうこともあるかもしれませんよね。でもそこが全部ね、その努力をしっかり見ておられる神様がそこしか出ないとかね、合ってますよね、うん。まあそういうことですね。つまり努力を思い出せという意味で自分を信じなさいという。でも本当にあなたが神であってあなたができるからというのは、それは神様の視点とはずれていくわけですね。だから非常に微妙なんですよね。だからそういうことをね、本当私たちは常にこう霊的に識別していくことができないと、知らないうちにこの世の理屈に流されていってしまうんですよ。でもイエス様がそういうことをよく知った上で言われた。では10節を見ましょう。あ、10節ですね、さっき3、はい。2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。そうですね、まず皆さんここで覚えていただきたい、祈るためにっていうところが重要です。神の前に出て、神と全人格を持って相対して向き合い、神様に語りかけること、これが祈りですよね。命の息を吹き込まれた人間だけが祈るという声をします。だから人間と動物の違いの一つを挙げるとしたら、祈ることができるということですね。これは特権であり恵みです。そして武器です。でそのために最もふさわしい場所は、祈りが積み上げられ神様が著しくそこにおられると、まあ、当時も考えられていた神殿だったんですね。この礼拝堂もそうです。祈りが積み上げていますからね。皆さん、祈りが積み上げている場所というのはやっぱ違いますよね。感覚的に分かる人も多いんじゃないでしょうか。祈りが積み上げている場所で、そこに2人とも登っていったんです。でもこの2人はパリサイ人、また主税人、全く対照的な2人で、このパリサイ人というのは神様の掟、律法を特に厳格に守り、正しい生活を送っていた人々とされていた人であって、まあ、そこにおいても一般の人々とは違うんですね。でそのことが自他ともに認めていた人々、 この方こそ神の御前に出て祈るのに最もふさわしいと誰もが思っているような、そういう立場の人ですね。これはパリサイ人と律法学者です。でもう一人は主税人。主税人はその正反対ですね。神の民であるユダヤ人でありながらユダヤの国を支配しているローマ、ね、ローマに納める税金を徴収し、しかも正規の値段よりも高い値段を徴収し、その差額を自分の懐に入れていたとね、そういう私腹を肥やしているとんでもない裏切り者だから、主税人というのは罪人の代名詞、代表だったんですよ、ね、どの面下げて神の前に出れるんだと思われている人、これが主税人ですよ。でその二人が宮に行ったということが、まあ、さらっと書いてあるんですね、まあ、そういう状況です。で祈りを捧げるわけです。まず11節12節と見ましょうか。パリサイ人の祈りです。では皆さんで3、はい、パリサイ人は有する者、不正な者、会員する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を下げております、はい、という祈りでした。さあ皆さん、この祈りを聞いて率直にどう思われましたか？どう思いましたね。もうその今思われたこのね感想をぜひ心に留めておいてくださいね。やるやないかとか思った人もいませんね。俺と一緒やとかね、私と一緒やとかね。つまりね、これは一応ここだけ見たら感謝の祈りなんです。感謝の祈りです。で何をかっていうと、他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦淫を犯すものではなく、また、ね、主税のようなものでないこと、まあ、もちろんあのこの視野に入っていたんでしょうね、その主税人が。つまりですね、さまざまな悪人がこの世にはいるけれども、自分はそういう連中とは違う、特にあそこにいるあの主税のようなとんでもない罪人とは全く違う生き方をすることができているんです。ああ、神様感謝します、という祈りですよね。でさらにこの人は自分が神に仕えてどのような信仰の行為、奉仕をしているかを語っているんですよ。具体的に、私は週に2度全収入の10分の1を捧げ、2度断食して。当時はですね、一般の、まあ、ユダヤ人に求められていたのは年に数度の断食だったんですよ。だから週ペースでは結構これすごい多いですよね。だから1年52週でしょ。何回断食したんですかこの人。104回。さぞかしスリムだったんでしょうかね。すごいですよね。つまりね、あの言われてるよりもたくさんやってますよってことです。ね、それ10分の1の当時はですね、作物や生まれた家畜の10分の1を捧げることが定められていたので、全州の10分の1というのははるかに徹底した捧げ方でもあったんです。もちろんマナキには書いてありますよ、あります。まあ、新約の時代においては当時はそれが一般の慣習としてあったんですね。つまりですね、他の人々には真似ができないような素晴らしい信仰的行いをしている、このことを祈りにおいて神様に述べている、これがパリサイ人の祈りです。皆さんいかがでしょうか。一方で13節ですよ。主の祈りをね、私は聞きたいと思います。では皆さんで3、はい、ところが遠く離れて立ち、
目を天に向けようともせず、自分の胸を抱えていった。
はい、そうです。皆さんどうでしょうかね。この一方で主税の祈りは一言なんですよ。神様、罪人の私を憐れんでください。しかもですよ、彼は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながらと書いてますよ。そのね、動作書いてあるんですよ。遠くに立ってというのはですね、まあ、神殿のですね、いわゆるあのこの中にはいるんです。ユダヤ人男子が入ることができる庭の中にはいたんですが、遠くだから聖女からもう限りなく遠くの隅の方でという意味です、ね、自分はそんな近くに行けないということですよ。でパリサイ人はおそらくですね、もう聖女の真正面、こんなところにいたんでしょう多分ね、こんなところに あの前がいけないって言ってるわけじゃないんですよ。別に前なんですよ。あの神の御声をね、あのこのケルビムのこの間から聞こえてくるってね、あの出エジプトに書いてますから。でもここではですね、見てくれみたいな、そんな思いがバリサイ人にあったということは否めないでしょう。でも主善人はそこに当たってない、もう一番端っこの端っこにいた。そして目を天に上げようともせずに乗った。このですね、目を天に上げて手を上げるっていうこのポーズが当時のユダヤ人の普通の祈りの姿、特にバリサイ人立法学者はこういうふうに祈ったんですよ。遠いの姿に立ってってありますよね、イエス様。あの、まあ、悪い見本みたいに言われましたよね。長々とした祈りをしてみんなから、ああなんて信仰的な人だというふうに思われるのが好きなんですよね、ってイエス様が言われてるんですよね。だでも当時の、ね、祈りはそうだったんです。こうやって目を手に上げる、でもそれすらもできない。神様に顔を向ける姿勢であるんですけど、それはできない。つまり顔向けができなかったんですよね、神様に。胸を打つというのは嘆き悲しみや悔いを表す仕草です。自分が神様に到底顔向けできない罪人であることを嘆き悲しみながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと。これは憐れみっていうのは お許しくださいという意味があります。ですがこの主善人が願ったのは漠然としたね、憐れみではなくて、神様、自分の罪を許しくださいという許しを願ったんです。つまり彼はね、知っていたんですよ。自分のその罪によって神様との関係が壊れてしまって、失われているその関係がもう一度回復されることを願って彼は祈ったんと言えるでしょうね。これが主善人の祈りです。皆さんどうでしょうか。皆さんはこの二人の祈りをどう思うでしょうか。パリサイ人の祈りはね、先ほど言いましたように、そんなに行いあってすごいやと思うでしょうか。それとも主善人の祈りに共感を覚えるでしょうか。つまりね、二人の祈りはあまりにも違うんですよね。あまりにも違う。このパリサイ人の方は自信に満ち溢れてるでしょうね。見てくださいと、誰に見られても宗教的に非の打ち所のないという感じでしょう。しかし主善人は罪に打ちひしがれて立つことすらできない、そういう状況です、ね、皆さんはどちらになりたいですか。そう正直ですね、考えるかもしれませんね。やっぱやらんよりやらん方がええんちゃうかとかですね、いろいろ思います。まあこの11節のところはなくても12節はしたいかなとかですね、考えるかもしれませんね。皆さん、11節はですね、人をですね、これ蔑んでるじゃないですか、ね、ここはあれやけども12節はしたいかなとかですね、どうでしょうかね。だから即答なんかできないなって思うこともあるかもしれませんね。私たちはいろんなことを考えるでしょうね、皆さん。でも私たちが一番大事にすることは神がどう見られるかなんですよね、イエス様がどう見られるかですよね。私がどう見るかっていうのはある意味で脇に置いとくんです、ね、私たちがどう思うかということを持ち出しすぎるからおかしくなるんですよ、ね、信仰者という言いながらもなんかおかしい。それは神様がどう言われるかにアメン、そうですねって言えないところにしんどさが出てくるんですよ。じゃあイエス様はどう言われたでしょうか。もう一度味わいながら言いましょう。13節ですね、あ、すいません、14節で、皆さんで3、はい、あなた方に言うが、この人が義と見られて
家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
はい、アメンです。そのように言われたんですよ。もう皆さんお若いですね。イエス様が良しと認められたのは主税人の方です。パリサイ人ではありませんって、もうこれはっきり言われたんですね。あの、なかなかこういうふうにイエス様はっきり言うことってないんですけどね。あの、もうこの罪とか神様の関係性においては明確にガチって言われますよね。ありません。神様はっきりと正しいとジャッジされたのはこの主税人の方です。 でも皆さん、主前人は申し上げたように世間では認められてなかったんですよね。住人の頭みたいな仲間外れだったんですよ。でもイエス様はその人の祈りを本当に喜ばれ受け入れられたんです。その理由は後半にあります。中心聖句ですけども、なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。つまり自分自身を一番にする者、まあ、これは高慢傲慢ということも含まれるでしょう。それを神様は低くされる。これ受け身です。皆さん低く神がされるんですよ、ね、そしてその逆ですね。自分自身本当に低く平気だならば神は高く上げて誇ってくださるんだということなんですよね。皆さんここでですね、私たちは間違ってはいけないことがあるんですね。特にですね、私日本人はですね、結構この御言葉に私そうしてますよという人が時々いるんですよね。ここそんなことないですか。例えばですね、日本人って例えばお客さん招いて食卓をですね用意したときに、何にもございませんがどうぞって、何もあるんですよ何もございませんがどうぞお召し上がりくださいっていうふうに言ったりするでしょ。で子供があるやんいっぱいっていうふうに子供突っ込むとかですね、お土産を持っていくときにつまらないものですがどうぞって、つまらなかったらあげたらあきませんよね。でも言うでしょ、何もありませんがとか、つまらないものですか。つまりですね、これは日本人独特の言い方なんですよ。欧米諸国は違いますね。個人の能力を非常に尊重する文化を持っているので、自分は他の人とどの点が優れているか違っているか、自分には何ができるかということを他の人に示そうという文化があるんですよ、ね、ですから人の前で家族が褒められた場合、そうなんです、うちの主人はね、料理や洗濯を手伝ってくれてとてもいい主人です、子供たちもね、私が何にも言わなくても、ね、お手伝いもよくするし本当に良い子供なんですと平気で言うんですよ、ね、でももしこれ、ね、日本だったらどうなりますか。この人なんて高慢なんだろうかなりません、皆さん、ね、これはねやっぱ文化なんですけど、これはやっぱりね、土台はね、やっぱ神様が私たちにその力をくださったというところから来てるんですね。欧米諸国はだから自分を誇るんじゃなくて神様がすごいというところにね、まあ、これは行くわけですね、最終的には。で私はそれをすることさえもなんかダメみたいな雰囲気ありますね。それが歪んで関西はですね、すぐ値段を言うかもしれないね。お前らこれ安いねんってね、これもなんか照れ隠しでしょ俺多分ね、素直に喜べないね、だって褒められたら神様が褒められたってことでしょ。そうじゃないですか皆さん。だから私たちも自分を褒められているというよりむしろ神様がその力をくださったことを感謝するということが、これが天国人としての受け取り方です。でも日本人はいかんせんそういう文化があるので、ね、だから低くしてるからいつも私謙遜ですよって、いつも自慢してませんよって、だからこの御言葉、うん、私してるというふうに受け取ってしまうことがあるんですよ。でも全然違いますからね、それは。つまり、まあ、今申し上げた日本の文化、これ謙譲の美徳って言うんですよ。謙譲というのは、謙というのは謙遜の、譲というのは譲るって書きます。謙譲の美徳という実はあるんですよ、そういうのが、ね、例えばあなたのお子さんよく勉強できますねと言うと、いえいえそんなことありません、うちの子は遊んでばっかりいてもう少し勉強力を入れてほしいと思ってるんですがねと否定的なことを言う方が相手とうまくやっていく術だと学んでいるんですよ。うん、そうでしょ。どうすれば皆さん、でもこれでなんか歪んでませんか、ね、だから私たち神の国のね、家族としてはやっぱりそういうことを教会でもやりたくないと思うんですよね。だってそういうことを私たちはこうやって聞いてるからですよ、ね、だからその辺はちょっと微妙なんですよね。でもちょっと取り組んでみましょうかね、皆さんね、ありがとうって、本当に神様に感謝ですっていうふうに一言言えばいいんですよね、それを鼻にかけるからダメなんですよね。でも皆さん、そういう謙譲の美徳っていうのは全く違うんですよ。ここで言われてることは分かりますか。謙譲の美徳っていうのは相対するのは人間です、人なんですよ。でもここで言われている誰でも自分を高くするものを低くされているのは相手が神です。神に対して高くするものは低くされるんです。つまりこれは神と相対している姿なんですよ。罪とは誠の神から離れ、自分中心、自分を神とするような生き方と ね、聖書は言ってるとお分かりしてます。つまりですね、神に対してなんです。でこのパリサイ人の祈り、申し上げてください。神よって始まっていますよね。神よというふうに、形の上では神よと祈っていて、宗教的に見えるかもしれませんが、心の中でこんな祈りをしましたって書いてあるんですよね。で皆さん、この心の中でというのはですね、実は自分自身に向かって祈ったという意味があるんです。自分に語る言葉、つまりこれは何て言うんですか、自分に語る言葉っていうのは独り言なんですよ。皆さん独り言多い人はちょっとちょっと別です。祈りじゃなくてこれ独り言なんですよ。このパリサイ人の祈りの言葉は独り言になっていた。祈りではなくて独り言。最初は神よと言いますが、あとはみんな見てください。私は他の人々、私は主にどっていうふうに、私私なんです。自分のことで頭がいっぱいになっていた状況ですね。神様により頼むのではなく、自分自身の力に信頼し、自分で全てのことをしていて、神を必要とはしていない。まさに最も大きな罪、自分を神としているという状況に陥っていたんですよ、この時。これが愚かだったんですよね。私もですね、知らず知らずのうちそういう状況に身を置いてしまうことがあり得るということです。皆さんどうでしょうかね。まさにこのパリサイ人の心は、自分を義人と認め、他の人々を見下している心、このことを自己義人と言いますね。自分で自分を正しいとする。そして全ての行動の動機は、人から自分はどう見られているかであったんです。だから自我のね、強い自己中心で毒を吐き、人をけなし、肩を張り、人を責め、傷つけるという言い方をしていくようになっていくんですよ。全部根っこはここであるんですと聖書は言いますね。皆さんどうでしょうか。それに対して主人の祈りはどうですか。神様に、神様だけに向けられていたんですよ。罪人の私と言っているのは、他の人々と見比べてどうだと言っているのではありません、ね、私はあそこで祈っているパリサイ人のような立派な信仰生活は全然できていません。罪を犯してばかりです。私はダメですと言ってはいないですよね。比べてないんですよ、主税人は。つまり彼の目には周囲の人間は全く映っておらず、ただひたすら神様だけを見つめて、神様による罪の許しを願い求めて祈っているんですよね。これが真実の祈りです。皆さんどうですか。だからね、私たちは公の祈りっていうのは誘惑があるんですよね。うまく祈らなあかんとかね、壮大な祈りをしなあかんとかね、ある人は創世記から始まって黙食で終わる祈りをするとかね。私はある人の祈りで30分祈り聞いたことありますね。いつ終わるんやろうなと思って、もうその時感心しました。他の人の忍耐をすごいな。30分の祈りって皆さん聞いたことありますか。いやー、でもね、まあその方は、まあ、それですごく悔い改められたというのは聞きましたよね。人の目が入ると祈りが祈りでなくなるんですよ。だから奥まった部屋に入って神様と相対しなさいということが本当に大事ですね。そして祈りとは何かということにもう一度目を向けていきたい。祈りとは何ですか、ね、祈りとは、それは強烈な自我がある私の心が、自己中心性がある私の心が砕かれて、ね、神の心を受け取り、私の心から心が神様の心に合わされて、神中心へと変えていく営み、これが祈りですよね。だから祈りというのはお願い事をするというのが一番じゃありません。主の祈りもそうですよね。主の御名が崇められますようにというところから始まります。で御国が来ますようにというふうに、もうこれが究極の祈りでしょう。御国が、この神の国がこの地上でなされることを祈っていくんです。でその後に、ね、私の必要の糧を与えてくださいってくるんですよ、ね、つまりですね、神の心に我が心、強烈な自己中心性が砕かれて合わされていく、その営み、これが祈りです。でもパリサイ人はいつまでたっても自分を神とする言い方が変わることがなかったんです。 だからイエス様はバリサイ人ではないと言われたんです。皆さんどうでしょうか。私たちは今晩ね、今日から祈るときにこのことを覚えたい。この二人の祈りのどちらの祈りになっているのか、この自己を吟味できる視点をね、私は今日いただきたいと思うんですよ。このことで自覚しないと、だって辞任ってあったでしょ、自分をすごい認知するんですよ。だから辞任する愚かなものなので、私はそのことを意識してそうならないようにまず御霊によって祈る必要があるんですよね。そして神様と向き合う、そして本当にこのパリサイ人ではなくて自然のような自分の罪を神の前に本当にですね悔い改めていくものとなっていきたいんです。だから罪がこの積み上がってない、積み上がることがない人は一人もいないということをね覚えたいんですよ。皆さんどうですか。今朝から目覚めて、今朝目覚めて今までの間ね、聖書の基準であれば罪を犯したこといっぱいあるじゃないですかね。だからそれ数えていったらですねものすごくあるじゃないですか。でもそれを数えすぎたらちょっと心が病んでいくので、ね、それはもう神様でもそういうのを全部認めて、でも神様そんな私を愛しくださっています。だからですよ、愛のままを愛しくださった、本当に感謝、だからこのままでは痛くありませんというふうに本当に思うんじゃないですか。だからもう一度覚えましょう。ありのままを愛された者はありのままではいれなくなるんですよ。これが恵みに対する応答の健全な意味ですよ。だからね、開き直りとは違うんです。こんなのかものを愛しくださった、だから神様あなたの御心に行きたいとなっていく。それはこのバリサイ人の祈りではなくて主善の祈りを本当に捧げられるものであるかどうかです。最後にですね、この二人の根本の違い、一言で言えば、神を本当に見つめ神の前に立っているか、それとも他の人と自分とを見比べてばかりいて人の前に立っているのか、どっちかということですよ。神の前に立つのか人の前に立つのかです。皆さん、祈りという行為もね、人の前に立つことができるんですよ。恐ろしいですよね。だから神の前に立つのが本来祈りということの行為ですよね。そのことを覚えていきたい。そしてこのことが自分を誇ってしまうものになるのか、へりくだるものとなるのかという違いを生んでいくんです。だから神を恐れる生き方です。伝道者の書12章13節をですね、開ける方で読みましょう。伝道者の書12章13節、開けられる方で読みましょうか。確認しましょう。伝道者の書12章13節、では3、はい。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。アメン。すべてなんですよ皆さん、これが人間にとってすべてなんですよ。そしてイエス様は同じ本当にして思って、あなたの名が天に主されていることを喜べ、これが喜ぶべきことなんですよ。だからこんな愚かなものが救われて天に国籍を持つのを支えた、そこから本当の感謝が生まれていくんじゃないでしょうか。だから感謝のハードルを下げていくんですよ。こんなものを救ってくださった、本当に感謝。そしたらね、ここまで来ないと感謝しないぞっていうことから解放されていくんです、ね、生かされていくことで本当に感謝。そしてもう一箇所だけ読みますから聞いてくださいね。詩篇34編の18節にこうあります。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。詩篇34の18、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。この2つの旧約聖書の箇所をね、今日のイエス様が教えた祈りということを健全に受け取っていくために、ここに刻んでいきたいと思うんです。私たちはいかがでしょうか、ね、私たちが、ね、自分を高く、つまり自分を神の位置に置くものはもう低くされる。そうですね、神、自分を神としたら神様いらなくなるから、神様が遠く離されていくんです。これがね、低くされるということです。 でも低くする自分は自分で救えない、自分で自分の心の汚さをきれいにできない、だから神様あなたが必要ですというふうになっていくんです。だから自分が本当の意味で低くされたら神様に近づいていく。だから高くされるところは神様に近くになるということです。皆さんいかがでしょうか、ね、皆さんどちらに会いたいですかって問えばもう当然後者でしょうね。でもそのような神の前のあり方がなっていないことが自分をそのように向かわせないです。皆さんいかがでしょうか。でも私は感謝しましょう。そのような歩みをすることができるために神様は悔い改める架け橋の術を作ってくださいました。それがイエス様の十字架と復活ですよね。そんなことを全部知ってイエス様はこの後ですよ、この後ルカの18章以降イエス様は十字架へと向かわれていくんです。私が本当の意味で義と神の目から正しいとされるために神様は一人子イエス様を与え、イエス様自身も自ら十字架について私の受けるべきその罪の裁きを背負って死んでくださったんですよ。むごたらしいほどに血を流して死んでくださった。そして三日目に死に打ち勝って復活してくださって死なる神様との架け橋となってくださった。そしてイエス様を私の永遠の裁き滅び罪からの救い主であると信じ心に受け入れる者は誰でも、ね、救われてこの祈りをなすことができるものとしてくださっているんですね。14節にですね、今日の御言葉に誰でもってあります。誰でもですよ。誰でもというのはこのイエス様の十字架と復活の救いに預かる者は誰でもこの本当の主の御子にかなう祈りを捧げることができるんだということです。皆さんいかがでしょうか。これが健全な祈りです。皆さんの祈りはどうだったでしょうか。もしそこからずれていたら今日もう一度人の祈りいただきたい。これも自分の努力ではなくて聖霊様にそのようにしていただきたいと思うんです。イエス様は今朝招かれています。そのような祈りをもうあなたはすることができるものとなっているんだよ。だからそのことに気づいて悔い改めてこの祈りを絶えず捧げていくものとなってほしいと。そのことをねしていくために聖書の読み方というのがすごく大事ですから、もう一度ね皆さん聖書の読み方、一つは読んだところはね新しい気づきはないだろうかというふうな読み方で読んでください。そしてその次は罪示される御言葉ね、この御言葉によって自分が示される罪は何だろうか、つまり心を刺さることがなければね私たちはそのままで通り過ぎていくんです。そのことを、そしてこれは一体どういう意味なんだろうかと神様にこの食らいついていくんです。疑いと疑問は違いますから皆さん、ね、どういう意味なんですか、主を教えてくださいと求めていく、ね、そのことをしていくときに私は聖霊様によって問われて自分の今までの考え方価値観は間違っているんだなということを教えていただけるんですよ。それがならない限りね、ずっと読んでも同じですね。皆さんいかがでしょうか。そのことを繰り返し地道にしていくことを通して神様の喜ばれる生き方、祈りへと祝福ある日々へと導かれていくんです。私は今日この神様の御心を受け取りました。どうか全てのものが自分を低くするものとなって神様に高く上げていただくものとなっていただきたい、神様に近づいていくものとならせていただきたいと願います。祈りましょう。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。天の神様ありがとうございます。今日あなたが本当に十字架と復活のその救いの技を成し下さったその大いなる贖いを感謝します。それはまさに私たちが低くされ、そのことを通してあなたによって近づけられていく、その本来の視点を持ってあなたに祈るものとなっていくためだということも知らされて感謝します。どうかそのような祈りを日々捧げることを通して神様との健全なる交わりを育むことができますように 助け導いてください。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。